皆さん、こんにちは。総輪社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、総輪社中のメンバーが、日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第2回。お届けするパーソナリティは、総輪社中幹事白井と、
総輪社中共同主催の小沢です。
前回1回目に引き続き、この2人のパーソナリティでお届けします。どうぞよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。そして本日第2回目ですが、初のゲストということでお迎えしているのは、差し歯の里自然学校の遠藤潤さんです。遠藤さん、よろしくお願いします。
お願い
はい。
し
よ
ま
ろしく。
す。お願いします。
はい。じゃあ、遠藤さん、簡単にちょっと自己紹介をしてもらっていいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。私ですね、栃木県市貝町というところで、差し歯の里自然学校という、まあ、子供向けの、里山を利用したですね、子供向けの自然体験活動をやっております。遠藤潤と言います。潤潤と呼ばれてますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゅんじゅんということで、はい、この、ね、自然体験活動では、キャンプとかするときに、キャンプネームということでね、あだ名みたいなもの、
はい。
はい、つけたん
は
で、
い。
じゅんじゅんということで、よろしくお願いします。
は
それで、
い。します。
実は我々、小沢さんも含めてですね、大体今、年齢がアラフィフで
うん。
すよね。
はい、そうです。
はい。
アラフィフ？
アラ
ア
フ
ラ
ィフ、
フォー
ア
じゃん。ア
ララ フ
フォ
ォーティーじ
ー
ゃないです
じゃないですか。
か。
まだ、
すみません。はいはい
フォーは言って
はい。アラ
ない。
フォー
4
で
です。
す。あ、40
4ですね。
歳、ぐらいの、小沢、白井、遠藤で、1個ずつ違うんですかね。年
あ、
齢で。
そうか。
実は
あ、
切
じ
る。
ゃあ、ジュンジュンが一番先輩なんだね。
そうです。
そうか。
そうなんです。
やっ
は
た。は
い。はい、
い。
でも、今、ちょっとみんなね、顔出ししてますが、ジュンジュン、爽やかで一番
や、そんなこ
若
と
手に
ない
見え
で
ます す
ね。
よ。
そ
はい。
んなこ
グ
と
リ
ないで
ーン
す
の
ね。
ね、
はい。
里山を背中に背負ってす
あ、
ごく爽や
そう
か
です。
で。
うちの田んぼが。
はい。
はい。
はい。まあ、そういうことで、大体同じ年代で、実は、ジュンジュンと私、白井はですね、ホールアース自然学校という静岡県にあります自然学校で、それこそ大学をすぐ出た僕は後ですね、実習生ということで、半年間ホールアース自然学校というところで、学んでいたところ、実は同じタイミングで、はい。実習生か、同じ実習生ですよね。はい。で、
ああ、
一
2人
緒に。
は同期だったんですね。
そうなん
そう
で
です
。
す。
同期
もう、そ
で、
れは
バッ
知ら
チリ
な
同
かっ
期で
た。
す。はい。お互いね、同じ釜の飯を食うじ。
いや、完全にそうですね。
まあ、当時は
本当
ね、
に。
寮がね、あって、僕はまあ違う寮だったんですけど、それぞれみんなね、実習生は5人、6人いたのかな。
6人いましたね。
自粛しながら、切磋琢磨したというようなところで、はい。
本当に切磋琢磨した懐かしい覚えです。もう本当に。白井さんは一番優秀でしたから、
いや
僕の中
いやいや、
で。
なん
いや、
で。
本当に一番早くトップ、ね、エコ
は
ツアーをするガイドのトップを取って、
い。
俺は負けらんねえなって、もう一番のライバルでした。僕に
まあ、
とっては。
ね、そん
あ、
な、それは知らなかったです。
マジっす、マジっす。
いや、実は前回のラジオはね、小沢君と同じ大学で一緒にやってましたみたいな話もしてたんですけど、小沢君とジュンジュンはなんか接点とかって今まであったんですか？そういう意味では。まあ僕た
そう
ち
では すね。
ね、一緒の仕事の現場を、踏んでたっていうのはありますね。僕の前職のわんぱく大学というところでね、一緒に仕事しちゃいました。はい。
もうお世話になってました。
はい。お
あ、
世
こ
話になっ
の
て
ね、
ま
本
す。
当にお世話になりました。あとはね、ノッツのお仕事とかでもたまに声かけていただいて、
登
楽しい 山 メ
と
ン
か
バー
ね、
と。
行きました
そう
ね。
だ、登山、
懐かし
富士山行きました。あ、懐かしい。楽しかったですね。
い。はい。なので、みんな一緒に仕事をしているというメン
そう
バーですね。
では
い。
すね。接点がそれぞれある3人ということで、ちょっと あんまり身内話にならないように気をつけまし そう
ょ
ですね。
う。はい。ということで、では、本題というかね、今日、遠藤さんの方に来ていただいてますので、ちょっとですね、差し歯の里自然学校っていう活動、団体で、遠藤さんは活動してますけども、この差し歯の里っていうこと、差し歯の里自然学校について、ちょっとこれ簡単にご説明をしていただいてもいいですか？
わ
聞きた
か
い
り
で
ました。
す。
あり
は
が
い。
とうございます。
お願いします。
まずはですね、差し歯という名前、皆さんご存知でしょうか？必ず、 僕が自己紹介すると、お前は歯医者になったのかって必ず言われるんですけど、
そっちの差し場で、なるほど。
そっちではないんですね。差し歯というのは、まあ、猛禽類、鷹ですね。鷹の名前でですね、里山に暮らす鷹で、差し歯の特徴はですね、田んぼで、カエルをよく取って食べてます。なので、カエルのたくさんいる田んぼがないと差し歯は暮らしていけない。ただ田んぼだけじゃなくて、その500メートルの中に、まあ、巣を作れる森がなくちゃいけないんですよ。なので、田んぼだけのところでも住めないし、山だけのところでも住めない。ということで、田んぼと山がね、並んでるような八つ田という地形をすごく好んでまして、日本中に八つ田という地形はあるんですけど、田んぼが使われなくなったり、山が開発されたりして、どんどん今減少してます。で、我々がいる市貝町には、そういう地形がたくさん残ってて、差し歯がたくさん繁殖してるということで、差し歯の里と、言われてですね、町おこしなんかにも、よくね、活躍させていただいてますけど、そんな里山で、差し歯の魅力とか、里山の魅力を知ってもらうために、子供たちに体験活動を提供してます。
なるほど。ありがとうございます。差し歯でいいですかね。
あ、
差し歯。
差し歯ですね。はい。差し歯です
イ
ね。
ントネーション
はい。
がね 難
そうです
しい
ね。い
ね
つもそれも難しいですけど、差し歯ですね。
差し歯は、要は差し歯がいると、豊かな、まあ、生き物が、いろんな生き物がいるっていうような、そういうなんか指標になる生き物っていうことなんですか？
そうですね。よく言われる、イメージできるかわかりませんが、生態系ピラミッドっていうのがあるとして、食べられるもの、食べるものっていうピラミッドがあるとしたら、その猛禽類、鷹類がですね、一番頂点に立つ生き物になります。なので、差し歯がそこにいるっていうことは、その下にいるですね、差し歯の餌となる、カエルがたくさんいると。
なるほど。
かなりの量のカエル必要ですから。で、そのカエルがいるってことは、カエルの餌になる、小さい昆虫がいたりとか、カエルが繁殖できる田んぼがあるっていう証拠にもなるので、まあ、差し歯は、もう逆言うと、田んぼとか里山じゃないと暮らしていけない。まあ、結構デリケートな部分があるので、しっかりするとか残ってるよという証明になりますね。
なるほ
こ
ど。これって、あれなんですか？今
はい。
ね、ジュンジュンの背中、今一緒に画像見てるんですけど、
はい。
田んぼがあって森があるじゃないですか。ここは多分フィールドだと思うんですけど、もう常に差し歯はいるってことです
おお。
か？
鋭い質問ですね。そうなんです。差し歯は、渡り鳥っていう特徴もあって、春
ああ、
から
そうなんだ。
夏にかけては、ちょうど今ぐらいの時期ね、4月ぐらいには、南の国から渡ってくるんですよ。なの
あ、
で、
じゃあ今いないんだ。
いないです。冬はいないです。まあ、ちょうど帰ってきてる頃ですけど、フィリピンとかにいて、そっちから渡ってくるので、繁殖は日本で、で、越冬は南の国、まあ、沖縄とかフィリピンでしてるということで、渡りをしている鳥です。
あ、なんかイメージ、なんか猛禽類ってなんか僕は鷹とかね、そういうのイメージするんだけど、なんかフィールドについてるのかと思ったら渡り鳥なんですね。
そうなんです。結構ね、猛禽類って渡り鳥なんですよ。結構移動する
へえ、
鳥もたくさんいますんで、
初めて知った。
沖縄の人とかきっとね、聞くとね、我々本州の人間は差し歯知らない人多いですけど、沖縄ではいっぱい差し歯が渡ってくるんですよ。で、フィリピンとかに渡る中継地に宮古島とか沖縄とか、まあ、鹿児島の方とか通過して、まあ、差し歯が来ると、ピックイーって鳴くんですけど、ああ、春になったねとか、もうすぐ冬だねなんていう季節の風物詩みたいに捉えられてますね。
なるほど、
沖
面白いっ
縄の
す
人
ね。
絶対知ってると思います。沖縄の人絶対知ってる。宮古島の空港の形は差し歯の形してますんで。
すごい。
そうっす。
すごい、トリビアですね。
あ、
トリビア。
鳥、そう
懐
そう
か
そう、そ
しい。
う。鳥だけに。
まあ、鳥だけにね。いい
はい。
です。じゃあ、今のお話から言うと、その差し歯の少年学校がある場所っていうのは、田んぼがこう広がっていて、まあ、周りがこう森に囲まれているようなイメージの場所ですよね。ちょっとね、普段の活動、自然学校でやってる活動とか、フィールドのこととか、なんかその辺が聞いてる方に伝わるといいなと思うんですけど、その辺について教えてもらっていいですか？
ありがとうございます。そうですね。うちは、本当に八つ田という形で、細長い田んぼと細長い山があって、基本的にですね、我々が自然体験で使っているフィールドは、差し歯のための、まあ、トラスト地、保全地として約10ヘクタールですね。母体が NPO なんですけど、NPO の我々がここを借り入れしている場所です。で、その10ヘクタールの森の中を、まあ、里山整備ですね。里山が豊かになるような整備活動をしながら、冬の間整備活動をしながら、春夏秋はそこに子供たちや、まあ親子もそうですけど、呼んでですね、 自由に里山遊びをできる、まあ、里山遊び場ができるような活動をしたりとか、先ほど見たり、サシバは結構カエルを食べたり、里山の生き物を食べるので、どんな生き物がいるのかな、本当に豊かな里山なのかなっていうのを調べるような生き物探しみたいな、生き物を調査するようなプログラムを、実施しているという内容ですね。はい。そして、あとは田んぼを作ってますので、そこでのお米作りですね。年間通したお米作りのプログラムもやって、親子向けにやっています。
なるほど。で、自然学校っていうものが結構日本全国にありますけども、その小沢さんなんかが、こう取り組んでる、割とこうね、山登りだったり、雄大な自然の中にこうね、行ったりとか、ネパールなんかにもね、行くようなツアーを、小沢さんなんかね、やってますけど、ちょっとやっぱりその活動とは、少し、こう、活
そうです
動内
ね。
容もね、
はい。
違うような感じですよね。
そうですね。一般的にね、自然がこうアドベンチャーなイメージが強いかもしれないですけど、まあ、大きい分類で言うと私たちやってるのは環境教育っていう分野になって、まあ、そういう体験を通して自然環境だったりとか、まあ、生き物のこととか、まあ、それこそ生物多様性や自然保護っていうことを、考えてもらったり理解してもらうようなための、まあ、体験型の教育活動してるっていうイメージになりますね。
なるほど。生き物が、まあ、たくさんいて、まあ、そういう、まあ、生物多様性という言葉もね、出てきましたけども、なんかね、こう今、里山と呼ばれるところも結構課題が、ね、あったり、なんだろう、こういい場所ではあるなってイメージはあるけども、今後それをどう、こう生かしていこうかとかね、保全していこうかみたいなこともなんか言われてますけど、小沢さんなんかね、ちょっと活動の内容は違いますけど、同じまあ自然のね、フィールドでやってる、ところですけど、なんかこう小沢さんから質問とかを聞いてみたいことありますか？
いや、僕は実は都会っ子で東京都新宿
そうだよ。
区
新
の
宿なん
生まれなん
だ。
で、里山ってね、僕ね、全然ピンとこなかったんですけど、まあ、僕はね、今、こういう仕事始めて、里山の保全を、されてる人とも出会うので、ちょっと自分との毛色の違いっていうのを すごく感じるんですけど、いや、里山保全は、なんか、結構、なんか地に足ついて、こう、いろんな整備があるのかなと思うんですけど、何が、こう、仕事の、大変さであるかとかっていうのは、ちょっと興味がありますね。
なるほど。はい。そうですね。まあ私の持論な部分もあるんで別に、ホラ自然学校にいた時からやっぱ感じるのは自分のフィールドを持ちたいってすごく思ってたんですよね。で、遠征っていうよりも自分でフィールドを整備して作ってそこに人を呼びたいっていう気持ちがすごく強くてですね。まあホラスを卒業した後もですね、どっか場所探してるときに、まあ今の場所に出会ったわけですけど、基本的には冬の、つい最近まではですね、4月ぐらいまでは、もう山の草刈りをしたり、木切ったり、それこそ階段作ったり、小屋作ったりとかですね、まあ人を受ける準備っていうのを冬の間してるんですね。で、春夏秋になってそこの場所を来て、みんなが使ってもらうっていうのがすごく、まあ喜びというか 嬉しいんで、ね、いろいろ階段作ったり、橋作ったりするんですけど、まあ、壊れるたんびに直したりとか、まあ、大工仕事が好きっていうのもありますけど、そういう自分のフィールドを持つっていうのはね、僕の中での醍醐味だなっていうふうに感じますね。
なんか今ね、僕が見えてるそのジュンジュンのバックスクリーンがすごく、なんか行ってみたい、自分が行ってみたいなと思う。なんかそのいわゆる原風景みたいな、ぼうぼうでなんか人が入れないような、拒絶されてるような感じじゃなくて、なんか、おいでみたいな、そんな雰囲気をね、感じるんですよね。なんか、まあ、だからそう、人が手を加えると、なんかそういう、なんかこう、拒絶されてる、全然入れないよ、ここ、やぶこぎしないとみたいな感じじゃなくて、なんかこう、田舎っぽい感じになるっていうイメージであってるのかな。
そうですね。本当に、里山ってのは本来、人が手を入れて維持管理してきたものなんで、それで二次林って言いますけど、原生林ではなくて、人が維持管理して、成り立ってきた、もう何百年も成り立ってきたエリアを、やっぱりここ数年ですね、人は手を入れなくなってきて、どんどん荒廃していってるので、今言ったら、整備をすることによって、単一化されていった、もう竹林だったり、笹林だったりするところが、生物多様性の場所に生まれ変わっていくっていうのも、 魅力だし、多分本来人間はそういうところを綺麗って感じるのかなと思うんですね。
なるほど。なんか、行ってみたいなって感じがします。
ありが
遊
と
び
う。
行きます。は
あり
い。
がとうございます。
そうですね。どうでしょう。里山、まあ、その人とこう自然が関わってきた、まあ、そういうものが残ってきた場所ですけども、里山のなんかこの今後のなんか可能性とか、なんかそういうとこって自分で活動してて感じるところあります？
そうですね。里山ってやっぱり昔はね、燃料、炭を作ったりとか、生活の一部だったんですけど、やっぱりそういう石油に変わってですね、里山の経済的な利用価値がだいぶ減ってきてる。だから里山って放棄されたり、荒れていったりしてるんですけど、ここ近年ですね、まあ、ちょっとご存知の方いるかわかりませんけど、OECM っていう環境省が指定する自然共生サイトっていう自然の生き物、生物多様性の豊かな場所を認定するような制度ができているんですけど、まあ、そういうのに認定されることによって、実は企業とかも、この価値をですね、欲してるんですね。昔、まあ、今でもそうですけど、地球温、CO2 問題の時にですね、カーボンオフセットのような形で、CO2 排出している企業がですね、そういうところからお金を払ってですね、代替するようなことがあったように、まあ、こういう生物多様性も、企業がですね、守ってる地域を、里山をですね、保全するっていうことにメリットを感じる時代が間もなくやってくる。まあ、環境省はそういうのを目指して頑張ってるわけですけど、まあ、そういう時は来た時にはですね、間もなくですね、里山も、そういう企業だったりとか、経済するところにもですね、この価値、こういうのを守ってる企業がすごく消費者に喜ばれたり、するっていうのはもう見えてる時代が来てますんで、まあ、そうなった時ですね、まあ、我々の時代は来るのかなって、ずっと待ってます。はい、信じて待ってます。
かっこいい。でも来そうな未来ってことですね、それはね。
そうですね。もう国の方針としてそうなってるんできっと来るでしょ
なるほど。
う。
ね、現状としては割とこう里山も荒れてきてしまったりとかね、なかなか課題も多いところで、まあ、そういう流れが、まあ、順序はじめ私たち自然体験進めてる方に向かってくるとね、すごくいいなと思いますよね。はい、じゃあ、あれですね、指場の里自然学校としては、なんかこう、まあ、あるいは遠藤さんご自身とって今後なんか取り組んでいきたいこととか、こうやってみたいこととか、ちょっと今後のことを何かあったらですね、お聞きしたいと。
そうですね。もう本当にここ始めて9年目ぐらいになるんですけど、8年、9年ぐらいになるんですけど、自然学校を作ってですね、自分のフィールドを育てて、まあ、いろんな方に来てもらってっていう活動をずっと続けていきましたが、まあこれからですね、まあここ数年ぐらいなんですか、プラスで栃木県内の自然体験、子供向けの自然体験やってる人たちの横のつながりを作っていきたいということで、栃木子供自然体験活動ネットワークっていうのを私、那須高原自然学校の佐野山さんっていうのと共同で代表やらせてもらって、一緒に横のつながりを作ろうということで、栃木県内でネットワークを作ってですね、子供のための自然体験活動を、共同でやるイベントなんかを年に2回ぐらい、毎年実施してまして、そういうところでお互いの団体紹介したり、お互いの団体を知ってもらって、子供にもっと来てもらうっていう機会を作ったりして、横のつながりを今作っているところですね。
なるほど。ね、自分のところだけではなくて、もう少し面として、県内のそういう、体験活動をこう推進していこうっていうことを、じゃあ今まさに取り組まれているということです
そうです
ね。
ね。
なるほど。すごいですね。
素晴らしいです。素晴らしい。
では、そろそろね、お時間も迫ってきてしまったので、まあ、このシャチラジ、今2回目ですけども、ぜひいろんな方に、僕らの関係者含めですね、いろんな方に聞いていただきたいなとも思っています。ぜひ最後にですね、聞いてる方に、一言いただいて終わりにしたいと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね。自然体験っていうと本当に幅が広いなと私は思ってて、野外活動をやってる方がいれば、私たちのような、まあ、生物に関わるような環境教育活動をやってる方もいると思いますけど、まあ、やはりみんな自然の中で楽しく遊ぶということは共通ワードだと思いますので、いろんなフィールドで、特にですね、里山のようなフィールドで、皆さんと一緒に活動できればですね、さらに里山も豊かになるし、里山に来てくれる人が増えれば理解も広まるのかなと思うので、里山を今後皆さんと一緒に活用できればなと思っております。今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。 はい、では、まあ、いろいろとね、もっと話したいところですが、今日の車中ラジは、橘里自然学校遠藤淳さんにお話しいただきました。アラフィフ、あ、ごめんなさい、アラフォー3人で。
アラフォーです。
はい、アラフォーです。はい、お届けしました。遠藤さん、ありがとうございます。
ありが
あ
とう
りが
ご
とう
ざい
ござい
ま
ました。
す。
はい。ということで、ちょっと次回のお知らせもしたいと思います。次回第3回はですね、4月21日月曜日の配信予定となっております。ゲストの予定はですね、パタゴニア日本支社の鈴木弘樹さん。パタゴニアというと、ウェアとか、アウトドアのギアを出している会社さんですね、の鈴木さんにお話しいただこうと思います。本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験について、学びたい方は、もものへやというオンラインサロンもありますので、ぜひそちらも、チェックいただいて、入ってきていただければと思います。はい。では、本日第2回目のシャチラジ終わりになります。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。